皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。10月27日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は新政権の40日です。夏の終わりの総選挙が終わりまして、民主党政権が発足いたしまして、今度国会の所信表明演説が行われたわけですね。その中で鳩山首相も40日が経ちましたということを言っておられましたけども、皆さんいかがにこれを見ておられますでしょうか。まず悪い方の話からこう言うとですね、やっぱり小沢氏の問題ってのはかなり深刻なんじゃないかなと思うんですね。やっぱりこれは革命でありますから、鳩山首相も無血平成維新と言っておられましたけども、維新っていうのはこう革命、ということですから、これは本当にその小泉純一郎の言ったその平成の維新とは違いまして、本物のこれは革命なんですね。権力闘争ではないんですね。したがってですね、その国民の求めるところをですね、一歩でもこう外すとですね、それは非常にその大きな問題になってきて、で、やがてはですね、その国民の声にですね、押されて、今日の勝者が明日の敗者になるという形にこれは変わっていくわけですね。やっぱりその小沢さんが代表を退いてから、あれだけ民主党は元気が出てきたわけであります。人気高まってきた。民主党圧勝の最大の功労者は、小沢氏が、功労っていうか意義があったことは、小沢氏が代表を退いたことですね。なんかそれなんか小沢氏は、自分の手腕で当選したように思ってる節がありましてですね、なんか随分積極的にいろんなことをやってるようですね。やっぱり前から言ってるように、郵政の斉藤次郎人事はですね、これは非常に問題なんじゃないんでしょうかね。後からこれ出てくると思いますよ。あの人はその、役人でありまして、大蔵省の、次官だったわけですね。で、もうとにかく消費税率引き上げをですね、散々画策した男ですよね。で、これ亀井に逆に言うと追い出された人ですね。亀井屋の中に追い出された人で、それがなんか亀井元に戻ってきたっていうのはまた非常に不思議な話でもあるんですけども、小沢一郎のもとにですね、榊原英介だとか、この、なんですわ、斉藤二郎だとか、たびたび出入りしたわけで、何してんだかと思ったら、なんと郵政の、日本郵政の社長になるというのは、びっくり仰天する話なんですね。で、やっぱりなんでしょうかね、天下りだってですね、この人、東証理事長までやってますからね、しかもこれ、我々のポジションですから、部下の天下りの相当世話を焼いてるはずなんですよね。だからそういう話がこう全部出てきますわね。だからこれ、国会なんかで郵政の問題出てきたときに、本筋の大勢の郵政の話が出てくる前にですね、そういう話がたくさん出てくるんじゃないですかね。で、そもそも、なぜ郵政民営化になったかといえばですね、元はといえばその大蔵省がですね、その郵政で預かった資金の運用を、失敗してですね、巨額の穴が開いたわけでしょう。それを隠してるわけですけどもね、財政投融資の失敗という形で。それがそもそもですね、外人どもにこれ付け狙われるきっかけになった最大の原因ですからね、財政投融資の運用の失敗が。それを全部棚に上げて増税だけ走ってですね、最後にまたこのね、その郵政のトップに返り咲いてですよ。この金を大蔵省が我が物にしようと言わんばかりの雰囲気に見えるわけですよね、これね。こういう人事をやるとですね、さすがにですね、鳩山政権も大変なんじゃないかと思うんですね。なんか聞くところによりますと、鳩山氏もですね、直前までこの人事は知らなかったという話ですし、なんか斉藤次郎は官房副長官になるっていう噂もなんかあったようですけどもね、どういうわけだかその日本郵政の社長なんかになっちゃって。で、前の西川ってのはですね、もう、ふんまんやる方ないっていう感じで辞めてですね、本当に往生際の悪い人だなと。あら、住友の磯田、元頭取ね、最後狂い死にした、磯田の亡霊って言いますか、磯田の遺伝子そのものだなと、西川見てて思ったんですが、それがいなくなったと思ったら、今度斉藤次郎が出てくるというのはですね、もう、福間伝もですね、冗談もですね、これ、同行してるもんがあるんじゃないかなと思うんですがね。とにかく、そんなことで始まって、で、じゃあ、実際何やるのかって話は全然聞こえてこないんですよね。 で、やっぱり小沢氏のね、決めた人事って変ですよね。あの、行政刷新会議もですね、どう見ても刷新に思えないような財界人がこう入っておりますしね。それからやっぱり一番はあれ、新人議員のことなんじゃないですか。あの、私ども事務所のあるところでもですね、新人の民主党の議員が当選したんですね。随分苦労した方だったと思いますが、なんか、どうなってるのかと思うと、この、よくわかんないんですね。例えばその、国会ではですね、もう新人の議員はその、質問をしなくてよろしい。というか、与党が質問しなくてそもそもよろしいと。それから、政府の役職ついてない議員はですね、何も考えなくてよろしいと。で、例のあの、事業仕分けですね、行政刷新会議の、あれに新人議員が、まあ、元役人なんかもいますから、14人入ってたら、出るに及ばずと、いうことで追い出された。じゃあ何すればいいのかというと、地元に帰って選挙運動をやって、駅頭で立って演説やってろって言うんですね。これなんかすごくですね、大きなこれ、冒涜だと思うんですよね、やっぱりね。だってこの地元のですね、有権者の声を受けて当選したわけですよ。それなんで小沢がですね、お前はこの質問をするに及ばずとかですね、東京にいないでいいから駅のね、駅で立って演説しろってどうしてそういうことが言えるのかっていうのは極めてこう不思議なんですけども、まあこれ相当なこれ恨みがたまりますね。ですからまあ今悪い話から全部してるんですけども、次は小沢がやられる番ですね。一番その畑山さんの、まあ、あの、所信表明演説のあの精神に合わない人があれ一番真ん中に今座ってますから、で本人それ多分全然気づいてないんだと思うんですね。いわゆる得意の絶頂に今いるんだと思うんですよね。ですからこれ、まあ、次はあの人が追い出される番で、もうおそらく一新会の人たちもついていかないんだと思うんですね。もうそんなここまでやられてついていくことは多分ないわけで。まあですから、まあ、革命はですね、そういう意味ではどんどん進んでいくんじゃないんでしょうかね。あとは、まあこれ悪い話というよりもですね、まあこれが次の日本の現実なんですが、中央と地方という構図ですね。まあ今回その、民主党はあの参議院の補欠選挙でこう勝ちましたけれども、地方の首長選挙、市長選挙なんかではですね、苦戦したり、あるいは負けてるんですね。で、じゃあその地方は、じゃあ自民党に戻るかっていうと、これは全くそうでもないんですね。やっぱり今の自民党を見ても古い顔が座っててですね、なんか本当にこうなんかね、未だにこの森喜朗なんていうのがですね、ドンみたいな顔かぶせて座ってるわけでしょ。青木氏もそうですね、参議院の方はね、ああいうところには絶対こう戻ってこないわけで、そうするともう自民でもない、民主でもないと。なんかその、我が地域を何とかしようという、本当なんかそんな動きがこう出てきたと思うんですね、地方ではね。これは私ね、素晴らしいことだと思うんですね。やっぱりですね、まあ今回その、民主党政権も、地域主権、地方分権という言葉をさらにですね、その進めて地域主権という言葉を使ってますね。これはやっぱりその地方自治といいますか、地方政府っていうことになってきますよね。ですからこれからやっぱり中央と地方が、縦の関係じゃなくて横の関係になる。まさに横型のリーダーシップにこれなっていくわけですよ。横型リーダーシップにね。ですからそうなってた時に、やっぱこう何党だからこういう政策っていう考え方はあまり馴染まないんですね。地方の経営というのは。やっぱりですね、地方ごとにですね、人口も違うし、産業も違うし、その風土も違うわけですから、それぞれの地方でやっぱりですね、その中央のま党派に関係なくですね、いろんなことを試してやってみるべき時なんですね。だからまあ中央は中央で、まあね、こう選挙があって変わるわけですけども、まあ地方も地方でですね、まあ自分たちの発想でやっていくと、その党派にこだわらないという考え方が、まあ今までもかなりありましたけども、これからもっともっと進展していくんじゃないかと思うんですね。そうすると今回のこのヤンバダムのことなんかもそうですけども、まあ流域のですね、市長の、まあ知事もついに出てきましたね。あの、ダムを建設中止反対だと。ですから中央対地方という構図はこれはっきりと見えてきていますから、まあこれをですね、進めていきますと、まあ本当にこれから地方と中央が外交交渉をするというような感じにこれはなっていきますから、まあ中央の思った通りに動くってこともないし、逆に言うと地方は地方でですね、本当に経営ができる人が出てこないと、地方は絶対これを盛り上がってこないでしょうね。まあだから中央も地方もですね、まあ正直言ってこのね、リーダーシップということに関しては甚だ心もとない状況なんで、ですからこれからしばらく中央と地方の間がですね、かなり揉めることになるんじゃないかな。 逆に言えばその来年の参議院選挙ぐらいまで なってくるとですね、地方が中央に対してですね、どんどんノーを突きつける事態が増えてくるんじゃないかなと思うんですね。まあそうした時に、まあそのね、大変だ大変だって言ってるだけじゃなくて、じゃあどうするんだという前向きな議論を、まあそれぞれのね、まあ立場を生かしてできるところまでそれぞれが自分の足元を固めることができるか。まあこの辺が勝負どころなんだろうなと、まあ見てて思いますけどもね。で、まああとは、経済ですよね。まあ、鳩山氏はこの温かい経済ということで、言っておりまして、まあ、友愛という言葉をね、前から使っておりますけども、いろいろとですね、まあ、弱者のことも考えるし、新しい絆も考えるし、支え合うということも考える。まあ、そういう方向で大変結構なことなんじゃないかと思うんですけども、まあ、それをこう、支えるための一番の基礎の部分の、まあ、みんながこの、どうやって飯を食うかっていう部分ですね、ここはやっぱりちょっと固めていかないといけないわけですね。まあ考えてみれば今までのね、この自民党時代はなんかそういう根本的なその思想そのものがですね、弱い者いじめみたいなね、弱い者いじめで勝ったやつがね、上に取れなりゃいいんだみたいな考え方でしたからね、まあこれはね、どうにもなんなかったわけですね。あるいはなんか極右の思想が出てきちゃってですね。まあですからそれをやっぱりこう変えたということは、いやこれ戦争が終わったっていうことなんだとつくづく思いましたね。うん、戦争の忌まわしい時代が終わったと。だからここから順番に変わっていくんだと思うんですよね。で、そのやっぱり一番の基本的な部分が経済で、まあ、経済は大変だと思いますね。まあいろいろとこうね、表向きの新聞の話とかこういろいろありますけども、いやいろいろ聞こえてくる話は随分違う話が多いですよね。英語でブルシットって言葉があるんですね。まあ、まあいい言葉じゃないんでよくピーっていう音に変えられたりするんですが、ブルシットって言うんですね。もう、ほら吹くって言うんですね。あいつまたブルシット言ってると。最近このブルシットが多いんですよね。金融機関の連中だとかですね。あるいは大手のね、製造業の連中がね、平気でブルシット言うんですよね。なんか景気が底を打ってるようなこと言ってみたりですね。まあこれからね、まあなんかその状況良くなるみたいなこと言ったり、全然違いますよね。やっぱりその、ものすごい不景気でですね、値段をうんと下げてるもんで、損益分岐点がさらにまた上がっちゃってんですね。損益分岐点がさらに上がっちゃってんで、7割創業でも全然ダメで、8割創業でも利益が出ないと。もう9割超えてかなり上がっていかないと利益出ないというところまで追い詰められてるんですね。だからこれでですよ。まあこれ、さらにまたこれ、まあ円高基調でしょ。で、世界のバブルもこれ、また第三に金融危機なんかもうね、始まり始めた感じありますが、これまたそこ抜けるでしょ？で、これ以上リストラやろったって、できないですよね。今度リストラやったら会社ぶっ壊れちゃうとこたくさんありますもんね。あるいはもうぶっ壊れ始めてるとかありますもんね。あるいは日本の建設土木だってですよ。公共事業はどんどん見直してダムを作らないと、まあ中央はっきり、中央政府はっきり言ってるわけですから、それは黙って座ってて仕事はないですよね。と、どんどんどんどんやっぱりですね、追い詰められていって、で、どうにもなんで会社ぶっ壊れちゃうと、時間の問題になってきてますよね。でそうしたら、どんどんどんどん失業者出てきちゃうわけで、まあ、亀井大臣がですね、中小零細企業を返済利用すると、まあ、あれは、まあまあ、こういう時期ですからね、大変結構なことだとも思うんです。要するに、まあ、返済猶予というのはですね、まあ、そういうものを受けないでいい会社にとっては全然関係ない。まあ、そういう強い会社はどんどん行ってもらえばいいと。まあ、休んでもらえばいいと。しかしその、そうでない会社があるわけですね。どうにもなんなくなっちゃったところ。ここに対して政治がどういう、まあ、関与をするかっていうことで、まあ少なくともね、今の段階で見放すってことはできないから、まあ救いましょうということなんでしょうね。まあそれはそれで、方針であるんですからいいと思うんですよね。ただ問題はですね、その返済猶予してもらってる間にどうやって立て直しができるかなんですよ。これ立て直しができないとですね、返済猶予が終わった途端に潰れるんですよね。今の雇用調整助成金もそうでしょ。あれ、みんなもらって、ね、1日6000円でしたっけ？教育やりながら、社員給料払ってますよね。あれが、だから打ち切りになったらですね、もう明日から給料出ないっていうところたくさんありますもんね。だから、あれも、だから事実上の失業対策で、あれ終わりにできないですよね。結局、だからですね、まあ政府がそういう支援をするっていうのもですね、まあ一時的な支援なんですね。結局、だから、次のこの仕事がですね、こう見つからなければ、支援が終わった時に全部終わっちゃう。この新しい経済を作るってことに関して言えば、まあ、はっきり言って初心表明演説の中には書いてないですね。 まあいろいろこのね、細かい話ありますけども、細かい話で経済はこう立ち上がらないですね。で、一方この財政赤字の問題は、まあオバマ政権もそうですけども、鳩山政権でもかなり深刻になるでしょうね。日本もですね、例えばその明治新政府がしかり、それから戦後の混乱期を担ったね、政権しかり、こう一つの時代の後始末をするときにものすごく金がかかるんですよ。結局倒産までに使う金よりも倒産した後使う金のが多いんですよね。だからこう整理をするとかですね、物事をこうで、なんか、救援するなんて時に出ていく金は半端な金じゃないんですよね。でもポンドはあれ、急落しちゃったでしょ。で、アメリカはですね、俺、商業不動産の大手の会社、あれ2兆円抱えて、2兆円の債務抱えて潰れましたよね。で、なんか聞いたところによると、ゴールドマンサックスは、利益の一番の源泉がクレジットデフォルトスワップだって言うんじゃないですか。クレジットデフォルトスワップで大金稼いでると。ほらもう、ね、予期しない倒産が起きればですね、もう全部共倒れじゃないですかね。だからね、もう本当にね、非常にその、厳しい状況になって、でかいとこ潰れれば当然またね、政府が金入れて国有化とかするんでしょうから、凄まじい金が出るわけですよ。ねえ、なんか月曜日もアメリカの相場暴落してましたでしょ？金利まで上がってましたよね。これ非常にもう危険でも始まってるわけですよね、大混乱がね。金だとか油だとか、それから穀物、金属、ね、銅みたいな。あれのも月曜日下がってましたよね。嫌な下げ方ですよね。結局だからやっぱりこのミニバブルまた弾けたんじゃないんでしょうかね。まあそう考えてくると、まあこれからその日本でも経済の運営において考えられる事態っていうのは、まあ日本航空のようなもの、ね、その、まあ債務抱えた会社もあるし、それから金融関係の話もあるしね。まあそれはですね、相当な、やっぱり後始末に金が出ると思った方がいいですよ。で、後始末はですね、もう金出さずを得なくなる部分もあるわけですね。そうするとやっぱりどうしても前向きに経済を作っていくという新しい話がないと、もうみんな絶望して終わりになっちゃうんですよ。新しい投資を始めていかないといけないんですね。やっぱりこれはもう日本から始めるしかないんじゃないかと思うんですけどもね。まあ世界もね、中国がいいだとかあんた言ってますけども、ちっともいいことないと思いますよ。あんなの結局ですね、バブル経済になってるだけでしょう。中国はまだまだですね、産業の基盤も弱いですから、お金を投資するったって、お金を使う場所が非常に限られてるんですね。で、自由に海外に投資できるわけでもないでしょう。そうするとどうしてもですね、わかりやすい足元の投資に行くんですよ。不動産に行っちゃうんですよ。だからどうしてもバブルになる。あるいはわかりやすい投資といえば株式でしょ。だからもう宿命的にですね、その、規制だらけの国でね、金だけ入れりゃですね、バブルになるのはもうわかりきってるんですね。でも結局ですね、変えられなかったんですよ。システムを変えることができなくて、まあ、ゆっくり変えてるつもりなんでしょうけども、まあ、全然間に合わなくて、また金入れてバブったわけね。これ弾けりゃですね、元の木阿弥なんじゃないですかね。それどころか、政治まで今度、動揺してくるわけでしょう。まあ、そう考えるとですね、これから日本が経済の取り組むべき課題はね、凄まじく重要なんですね。で、成長戦略だって言ってですね、まあ、どっかのでかい会社の社長を呼んできて話聞いたってね、これ一つもまとまるってことがないんですよ。要するにね、ああしてほしい、こうしてほしいって話をつなぎ合わせちゃってね、絶対にですね、次のものは生まれないんですね。私はやっぱり温暖化対策 25%、あるいはその環境省がですね、前政権の8月の段階で、2050年に温暖化ガスを 80% 減らすって計画を作ったんですね。ああいう発想ですよ。まあその計画がいいとか悪いとか言ってんじゃなくて、そういう大きなまず目標を決めて、で、それに、その、合致するような政策を出して、で、民間も一緒にやっていこうと、民間を巻き込みながらですね、金融システムを作りながら、経済を運営していくべきなんですね。だから、せっかくですね、25% 削減とか言ってるわけですからね、そういうことをもっと大きなね、経済を良くする方向としてね、使っていけばいいんですね。要するに、25% 削減はコストではなくて、投資なんだと。競争力を上げるためのですね、まあチャンスなんだと思って取り組めばいいわけで、まあそういうことをちょっとこれやっていかないとですね、多分経済の問題で、これ偉い行き詰まりを見せるんじゃないかなと思うんですね。ですからその他の様々な政策もですね、まあ財政が許せばそれはできることも多いんでしょうしね、まあ役人もですね、まあね、もう今更戦ってもしょうがないから、まあ民主党には言うこと聞くんでしょうから、 まあそうなってくると、これからですね、やっぱり経済のところきっちりやっておくかどうかがですね、できるかどうかが、政権が続くかどうか、まあ今回のですね、国民のまあ期待に添えるかどうかの一番のポイントだと思いますね。まあ外交なんかに関してはね、普通の外交になんか戻ったようですよ。総論賛成、各論反対っていうような感じでね、戻ったようで、まあそれは良かったと思うんで、まあせっかくね、40日経って、ね、ここまで来たわけなんで、さあこれから本格的な経済運営ができるかどうか、一つまあその辺がね注目点だろうと思いますね。というところで今日の、藤原直哉の日本と世界に一言、新政権の40日ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。